オアシスウェーブ4年追放特番。
僕たち、
私たちは
輝く星になります。
墜落編。
この番組は制作から離れて久し、東京工業大学放送研究会4年生が忙しそうな合間を縫って撮った努力と経験と見栄の物語である。改めまして、4年追放特番、僕たち私たちは輝く星になります、墜落編の MC を担当する達也です。そして、
はい、居酒屋ではビールは絶対飲まない、墜落編の構成作家をさせられたマー君です。
いや、居酒屋ではビールが一杯目でしょうな、パーソナリティのホッパーです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあね、長かった4年生特番も、まあ、これで最後ということで、
はい、
今回は子さんのメンバーでまあフル株ということでね、
はい、
お送りしていきたいと思います。
そうですね、まあこのメンバーでいきますとですね、僕はあの1年生の途中からね、この放送研に参加したんですけど、2人は最初からいたんですよね。
はい、
まあそうですね、はい、
そうだね。僕がなんか最初別の方のサークル行ってた時に、達也くんが放送研究会の方にちょっと行ってるっていうことでついてきたのが始まりですかね。
ああ、そうだったね、確かにね。
そう、
あれからもう3年以上経つわけだ。
はい、
嫌になっちゃうな
嫌になっちゃうそこで
いや、だってさ、もう3年以上経ったのかと思うとね、なんかね、
ね、
やるせねえ気持ちになるわな。
3年のうちにあの MD 収録からいつの間にかパソコン収録で、
うん、なったよ
ね。
すごくデジタルな感じでさ、なんか聞いてる人には分かんないと思うけどさ、は部屋のレイアウトもすごい変わっちゃってさ、なんかさ、
はい、正直分かんないと思うよ。
うん、分かんないだろうねこれ。僕も正直、
うん、
うん、いやーね、これは多分東京なんかに昔から住んでた人なんかが周りの自分の土地以外がどんどん発展していくところを見ていく元から住んでる人のなんか気持ちがわからない気もするような感じですわね。
そうですね、
はい、
いやーでも昔懐かしいですよね。
懐かしいですね。
あの時番組撮ってたもんね、俺ら2人で。
そうですね、あの頃はまだ全体のオアシスウェーブって形ではなくて、
ここでそのペアを組んで、はい、1年生1年生同士の何人かペア組んで番組を作って、はい、1ヶ月1回定期的に上げるっていう仕組みがあったんで、
ありました、
合わせて上げる、
はいはい、
上げるってネットじゃないんですよね。
そうなんですよ、ネットじゃないんですよこれ。
完成させるって意味で、
はい、
でまあ先輩は先輩方でチーム組んで番組を撮ってたりとか、ジングルをちょっと遊びで作ってみたり、遊びじゃないですけどね。
遊びじゃないですよ、はい、遊びじゃないです。
一応活動の一環で、
はい、その通りです。まあ、我々はね、
ね、
ジャミットという番組をやっておりましたけれどもね。
ご存知の方いらっしゃるでしょうかね。
いるかね、どうかな。いたらありがたいけどね。
はい
はい。
ジャミットは懐かしいね。
懐かしいです。はい。なんだかんだで結構やりましたね。
はい、
はい、
1年ずっとやったもんね。
やりました。はい。
1年どころじゃないのかあれ。
うん。ずいぶんやったね。
だってジャミット、
うん、
ジャミット2007があったから。
変わったね。
はい。
言われてみれば。
そうや、もともとジャミットじゃないんだよあれが。
そうだね。そうだよ。
なんだっけあれ。
ファーストミットだよ。
そう、ファーストミットだ
よ。俺ら一塁に所属してるから、じゃあ一塁で。ファーストベースマンで、ファーストミットでいいやって。そういうことですよ。ねえ、そんなこんなで回していってみましたけれども。あとまあ、コラムやってませんでしたっけ。
やってましたね。
はい。
その時はもうマークも加入していて。
そうですよね。どんな感じだったんでしょうかね。うん、僕はちょっと参加してなかったんで、あれなんですけれども。
そうですね。まあ途中から入ったので、その、
はい、
あの番組制作の輪に入れてなかったんですよね、当時。
そうですね。なんか7月ぐらいまでバイト付けだったよね、はい、あの時。
そうですね。バイトとか、あの生活に、まあ一人暮らしをしていたんですけれど、こう、生活に慣れるために。まあ、いろいろ忙しくて、まあ、真面目にやっていたんですよね。
正直、あの時は、マー君は名前だけで来ないんじゃないかっていうのが、部室内でもっぱらの話題でしたけど。
まあ、そうですね。あんまりね、こう、行く気はなかったんですけど、まあ、なんとなくこうね、いろいろ便利なところが欲しかったので、まあ、行くようになりましたね。そうですね。コラム控室の話ですね。あれはですね、こうコラムランドってい こう講義がですね、この東京工業大学にありまして、こうなんとかこうとりあえず番組を作ろうということで、こう一番ネタになりやすかった授業だったんですね。
毎週コラムが掲載されて、それの批評をするっていう番組だったんですけど、批評しないよね。
いや、批評はそこそこしてましたよ。そこそこ
僕とマー君とあとアザリアさんと、
そうですね、3人でやってまして、まあまあ僕はですね、あんまりこう喋ってなかったんですけどね、基本的には。
そうだっけ。
そうですね、ほとんど喋ってないですね。
あー、確かにそうかもしんない。
基本的にはまあ今もやっているんですけど、こう機材関係のことをいじっていて、あのほとんどはアザリアさんとホッパーさんにお任せすると。
でまあ番組を15分間毎週上げると。一応教授に授業の内容を使ってもよろしいでしょうかっていうお伺い立ては軽くしてあります。
そうですね、まあそれからまあちょっとおちゃらけで作ったのが、あの裏話的な、何だったっけあれは、
お茶会の後に、
そうそうそう、そういうこうちょっと裏話的な番組を作り始めまして、
あ完璧にネタだったじゃんあれ。
そうですね、あとこのコラム控え室でやったのは、あの僕とあのホッパーさんでやった、あの毎回小ネタで劇をやるっていう
タイトルアバンですね、
アバンでやるとい う, こうくだらない企画をやってましたね
いや懐かしい話ですよね。
そうですね、はい。
まあ、そっからしばらくしてネット移行して、
うん、
その時にまあ FM 世田谷っていうのは今の現役の方々は知らないと思うんですけど、
はい、
そのネットがそもそも FM 世田谷 の, その練習の場として始めたんですよ ね,
そ う, ですね、そういう感じで始まりましたね確か、はい。
だ企画リベンジのやつはまあリベンジですよね完璧にな
るほどね、はい。そんなわけで、まあ、そんなこんなで始める墜落編というわけですけれどもね、まあ、ちょっと演技が悪いですけれどもね、まあ、最後までよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。
ここで今回一発目のコーナー、
マイボディ。
このコーナーは人間誰しも持っているこだわり、マイポリシーについて語ろうというコーナーです。
はい、
我々のマイポリの前にあらかじめ募集しておいたお便りから紹介していきたいと思います。
はい、ではこちら、私が読ませていただきます。神奈川県は川崎市溝の口在住22歳男性からのお便りです。オアシスウェーブの皆さん、こんにちは。
こんにちは。
毎週更新されているポッドキャストをいつも楽しみにしています。
ありがたいですね、
ええ、
ところで僕のポリシーは人に聞く前にまずググることです。駅とかで迷った時もつい駅員さんに聞いてしまいがちですが、僕は違います。すかさず携帯電話を取り出して調べます。とりあえず自分で何でも調べないと済まないのです。たとえそれが人に聞いた方が早かったとしても、そう、これが僕のこだわりです。
うん、なんかちょっとね、一個人だけは気持ちなくはないですけれどもね、まあ、気持ちはわからんでもないですよ。これ自分で調べないとっていう、はい、人に頼みたくないっていう、なんか、そういうのもありますけど。
あ、駅員さんには聞こうぜ。
うん、いや、それが一番、やっぱ、早っちゃ早いと思うけどね。
早いですよね。
そうですけどね。ほら、うん、たまにこう、駅に降りた後に、
はい、
こう、町屋がもういきなり、例えば居酒屋さんだったりするじゃないですか。
はい。
その居酒屋の場所がわからない時とか、どうやって行くかとかありじゃん。
あー。
これもやっぱり、大体は駅員さんとかに聞いた方が早いんですよ、こういうのって、
はい。はい。そうですね。
ただ、つい、こう、調べたくなったりするんじゃないんですかね、この人は。
すごいですね。小さな自分のサクセスストーリーといったところですかね。
なんかうまいことがまとめられたね。
俺成功してよって。ちょっとした成功体験みたいな感じですけれども。ところで、はい、マー君さんは先ほどね、小さいこだわりということで、居酒屋ではビール飲まないという。
はい、そうですね。
おっしゃっておりましたが、
はい。ですね、ビールを飲むとですね、次の日のね、二日酔いがひどいんですよ。
はい。
もうね、すっごい気持ち悪くなっちゃって、もう、一回やってからもう、なるべく飲まないようにしてますね。
酔い方がね、悪いわけですね。なるほどね。
そうですね。もう一つ、まあ、こだわりといってはなんですけれども、
はい。
まあ、漫画を買うんですけれども、まあ、
はい、漫画、ね、
新刊で買うわけですね。
はい。
この漫画を買うときにですね、まあ今、ほら、ブックオフとか古本屋さんが結構、
ああ、ありますね。
あるんですけども、
はい。
漫画を買うときは、
はい。
こう、必ずブックオフに売ってなさそうな漫画を買う。
売ってなさそうな。
なさそうな。
なるほど、ね。必然的にマイナーな。
そうですね。まあ比較的マイナーな漫画を単行本で買おうと思ってまして。
なるほどね。っていうのはやっぱりなんか悔しいってのはあるんですかね。
いや、違いますね。基本的にこう、例えば、なんたらピースとか、なんたらアッチとかさ、
はい、
なるなんたらとかいうのは、大体こう、こう、ブックオフにあるじゃないですか。
はい。
はい。
みんな買っててブックオフにあるんで手に入りやすいんですよ。
はい。
はい。
ブックオフに置いてない漫画というのは、こう、新刊の時を逃すと、
はい、
なかなか手に入らないじゃないですか。いざ読みたいと思った時に。
はい、はい。
そうですね。
こう、なので、こう、なるべく確保しようと。
なるほど。
いう考えですかね。
そういうことですね。はい、わかりました。
じゃあ次のメールの方を紹介したいと思います。 東京都目黒区大岡山在住の22歳男性からのお便りです。パーソナリティの皆さん、こんばんみー。
こんばんみー。
今回初めてメールを投稿します。いきなりですが、僕は映画を見に行くのが大好きです。家でブルーレイとか見るのもいいですが、やっぱり映画館が断然いいです。特に初回公演なんかたまりませんね。素晴らしい音響に迫力のある映像、他人よりいち早く楽しむことができ、初回ならではのキャストや監督さんたちのトークも聞くことができます。時間とお金の許す限り映画は初回に行きます。これってマイポリって言いますよね、というお便りをいただきました。
はい、ということですけれども、これマイポリ、私結構こだわりですよね。初回って混むでしょ、だってこれね。
はい。
わざわざそんなところにね、そんな家中の栗を拾いにじゃないですけど、まあそうやって行くっていうのはやっぱりそれなりのポリシーだと思いますけど、どう思いますかね、他の。
いや、すごいですよね。
はい。
かぶっちゃいましたね。いや、すごいですよね、本当に。
うん。
自分はもう映画館に行くのはやっぱり好きなんですけれども、
はい。
どちらかというと終わりかけに来ますね。
はい、ああ、終わりかけ。逆に。
ああ、はいはいはい。
空いてるじゃないですか。
はいはい。
なので雑音とかも少ないですし、
はい。
なんですか、映画のはしごができたりするんで、
はい。
あんまりこう、その、何ですか、早くキャッチしようとかは思ってないんで、はい、なるべくこう、後に行くようにしてますね。
できるだけ自分が楽に行けるようにと。
はい。
なるほどね。
まあ、この方は、初回のために徹夜とかなさってるそうですよ。
すごいですね。
徹夜？
徹夜。
まあ、すごいですよね。
初回で、しかも舞台挨拶あるとなったら確かにまあ、それなりにかかりますよね、これね。
はい。
じゃあもう前売り券な、前売り券なんてのはもう速攻で買ってるパターンですよ。何ヶ月も前から。
はい。
そんな感じで。それで、ホッパーさん、なんかこだわりありますか？
こだわりですか？
はい。
朝起きるとき、目覚ましかけるじゃないですか。
はい、あ、かけますね、はい。
あ、まあ、あれ大体、自分の実際起きる時間の5分とか、つける人は多いんですけど、僕は大体起きる時間の30分前に目覚ましかけますね。
30分ですか？
はい。
結構早いですね。自信、っていうか、結構朝は苦手というか、起きるのは。
いや、違うんですよ。
違うんですか？
ここがポイントなんですけど、
はい。
その、朝30分前に目覚ましかけて、
はい。はい、
その30分の間何をするかっていうと、
はい、
二度寝をするんですよ。
二度寝ですか？
二度寝のために30分前に。
いや、まあ、わかりました。わかりましたけれども、二度寝でそれ寝坊しませんか？ 30 分で、僕の前二度寝しちゃうと1時間以上寝ちゃうタイプのタチなんで、ちょっとそれ怖いな、なんか。でもそれで、遅刻したりしませんか、それって。
そういうのはあんまりしないですね。
すごいですね、
もう。なんかこう、もだもだやってるうちに。あ、まあ一応、目覚まし止めたら30分後に指で設定し直してるんで、はい、勝手に。
はい、ああ、なるほどね。
まあ、遅刻はないですね。
ああ、なるほど。じゃあ、意識的に二度寝タイムを作っていると。
はい。
なるほど、なるほど。いやー、そうですか、そうですか。いや、面白いですね、なかなか。はい。まあ、そんなこんなで。以上、俺のこだわりのコーナーでした。ここでゲストをお呼びしたいと思います。全パート解禁賞のアザレアさんです。どうぞ。
あ、どうも、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
は
い、
解禁っていうか、はい。あれなんですけど、みんな解禁だよね、多分ね。
言っちゃダメ。
初日出てるから、みんなね。はい、ということで、私が出てきたということでございまして、はい、ここからは企画リベンジでございます。企画リベンジ案内人のアザレアです。よろしくお願いします。
お願いします。
よろしくお願いします。
まあ、もう2回やったようで皆さんご存知だと思いますけれども、今までにやってきた数々の企画の中で、これはいけるんじゃないかと思える失敗企画を、今これもう一度やってみようというコーナーです。
はい。
今回やってみる企画は、何でも検定だ。この企画はですね、質問をしていきまして、答えた人の特徴を検定します。ただし、どのような分野が検定されているかは質問中には全くわかりません。なので、ハラハラドキドキのアンケートタイムとなっております。リスナーの皆さんも参加できるよう作ってあるので、ぜひ参加してみてください。さて、始める前に一つお願いがございます。
はい。
持ち点を頭の中で計算してもらうんですが、これは、その質問にどのように答えたかによって上下するポイントなので、これが結果発表の時にね、重要な点数になってきますんで、覚えておくようにお願いいたします。
はい。
はい、
わかりました。
まあ、やってみたらわかるんで、はい。いきたいと思います。それでは、何でも限定な質問第一。目の前に札束が落ちています。周りには誰もいません。さて、あなたはどうしますか？
まあ、
達也さんから、はい。
私、達也ですけれども、
はい。
私は、札束ですよね。
札束。
一番表と一番裏側の2枚を取り除いて真ん中をもらいます。
あー。
表側はなんかね、なんかちょっとね、持ってくとね、なんかまずいことあるんじゃないかっていう感じのね、なんかいろんなそのね、 隠れたね指紋なりなんなりねちょっといけない、それははめられる可能性があるからね。いやで蓋開けてみたらね、逆にね本当のお札は上下2枚だけで真ん中は実は新聞紙でしたなんていうオチもあるかもしれませんけどね。うん、だからとりあえず僕は怖いんで、まず表と一番裏の2枚だけひっぺひっぺ取って真ん中だけもらいます。
わかりました、はい、じゃあ次ホッパーさん行きましょうか。
僕は交番届けましょう。
交番に届けます、素直に正直に。
正直それ拾って使ったところで番号控えられてると一発逮捕ですからね。
あそうですね、言われてみれば安直でした。
だからそれやったらその1割ですか、1割もらうことを期待して交番届けて、はい、じゃあ待っとこう、なかったことにしましょうみたいな感じで。
なるほど、わかりました。さあでは期待のマー君さん、
なんで期待なんですかね。
はい、
僕はですね燃やしますね。
燃やしますね。
燃やす。燃やしちゃうの。
ほら明るいだろって。一度やってみたいじゃないですか、こうどんだけ燃えるのかとかね。こう
わかりました、燃やしちゃうんですね。
燃やしますね。だ、はい、誰も見てないんでしょ。
誰も見てないですね。
じゃないです。
燃やしますね。
わ、はい、かりました。
何よりもタイガー最高。
では結果です。リスナーの皆さんはこの結果を聞いて自分に最も合うところを、探してください。全部拾って自分のものにするという回答の方はマイナス1ポイント、交番に届ける、誰かに知らせるという方は0ポイント、これは、ホッパーさんですね。
はい、
はい、ホッパーさん0ポイント。1枚だけ持っていくなど一部分だけ持ち去るという方は1ポイントということで、これ達也さんですね。
はい、大部分だけ好きよな。
お札が全て本物か子供銀行券じゃないかなど、札束を調べちゃう人は2ポイントです。
あれ達也さん調べようとこうしたから2ポイントじゃないですか。
いやいやいや
いやいやいやいや、そういう可能性もあるけど
持っていく、
持っていくから、はい、
ドッキリか糸がついてないかカメラがないかなど、札束以外のものをチェックしちゃった人は3ポイントです。燃やす捨てるなど存在をなかったことにしちゃう方は4ポイント差し上げます。なお、それ以外の方、何もせずに通り過ぎるなど押した方は2ポイントプラスしてください。はい、それでは2つ目の質問です。こんな感じでいきますからね。
はい、わかりました。
はい、
あなたは一人で船に乗って魚釣りに行きました。海の真ん中の小さな岩場で釣りをしていたのですが、天候が悪化してあなたは帰れなくなってしまいました。さてあなたはどうしますか。さあじゃあじゃあ今度はホッパーさんからいきましょうか。
僕ですか。
はい、
釣りをしていて
ね、海のど真ん中の岩場でこう、はい、船に乗って行ったんですけど、天候が悪化してちょっとこれやばいんじゃねってなっちゃったんです。どうします、
まあ、岩場にもよりますよね。それ
まあ岩もよるけど、
岩場ってどんな感じなのかっていうのを、まあ本当に岩があってその上に乗っかってるイメージでいきますね。
うん、
まあ諦めます。
諦める。諦めてどうする。
いや諦めて別にそのままそこにいるだけです。
あ、そこにいる。わかりました。じゃあ次に達也さんは。
僕ですか。
はい、
まあ、僕も基本そういう形になると思いますけれども。
はいはいはいはい、
ね、天気にもよりますけれども、
うん、
もう暗かったりしたら、
うん、
もう諦めてもう微動だにせず多分寝ると思いますね、もう。
その場に
いやもうその本当に最悪餓死っていう可能性ありますから。なるべくエネルギー消費しないようにって。はい、多分寝っ転がってます、もう。
多分一緒だと思います、僕も。
はい、
はい、では機械のマー君さん。
いやだからなんで落ちよういや。これは基本的に一人ですか。
一人ですよ。
でこう周りは海。
海海。
でこうしけてるわけですよね。
しけてるわけですよ。はい。
一人ですよね。
うん。
それはあれでしょ。波を沈まれってい
う。何、波を沈まれっていうの。
そうそうそう。
祈るの。
こう命令する。祈るんじゃない、命令する。
命令するの。
沈まれって。
多分何も変わんないんじゃないかな。
いやもしくはこうイエス・キリストがこう走って助けに来るのまず。
ああ。
お神よ、私にどうのこうのみたいな。
わかりました、
ね。本当に沈まったら海王だよね。
それでは結果発表です。知人の船を呼んで助けてもらうという方はマイナス1ポイント。プロの救助隊、海上保安部など、プロのね、手で助けてもらうという方は0ポイント。ヘリコプターを呼ぶが1ポイント。天気が回復するまで待つなどその場に留まる方を選んだ方は2ポイントプラスです。ということでホッパーさんと達也さんはプラス2ポイント。荒れている時こそ魚が釣れる、どうせ帰れないならなどと次を続行した方は3ポイントです。自分の船で帰るという強者は4ポイント、むしろ泳いで帰るという強者には5ポイントプラスです。
どれにも当てはまってないんですけど。
でそれ以外の方は2ポイントプラスしてくださいということで、マークさんは2ポイントプラスです。
お、案外高くない。
というかまず連絡届くんだ。
まあそうですね。
携帯なんだよ。
なんだよそれ。それ絶対呼ぶって。
会場用の電話あったんかい。
そんなダメだわ。
衛星電話あったんだ。
なんだ、電波届かないとこだと思ってたよ。
うん。
それでは、3問目いきたいと思います。橋を思い浮かべてください。あの、かける橋ですね。
ブリッジ。
はい、
ブリッジ、
はい。
ブリッジ。ブリッジを思い浮かべてください。そのブリッジは何でできていますか？
うん。
では、最もポイントの低いホッパーさんからいきましょうか。はい。
橋ですか？
橋。
うん。橋はですね、やっぱ、金属とか鉄鋼ですかね。
金属とか鉄鋼ですね。
はい。
わかりました。それでは、達也さん。
僕ですか？
はい。
なんだろうな、じゃあ、木で。
木で。
はい。
木でできている橋と。
はい。
はい。わかりました。それでは、マークさん。
いやね、ついうっかりね、うん、割り箸でできていて想
像してしまった。割り箸。
割り箸、想像力すごいですね。
で、何でできてるんですか？
いや、割り箸。
割り箸。
割り箸。
これは木と別にした方がいいですよね。
木と別ですか？はい。わかりました。割り箸ですね。それでは、結果発表です。まず、木、レンガ、土、泥などでできているという考えた方、マイナス1ポイント。コンクリートと答えた方、0ポイント。鉄、鋼などの金属と答えた方、1ポイント。銀や金などと非金属を答えた方は2ポイント。
これどっちですか？
普通の金属なので1ポイントです。
はい。
石と答えた方は3ポイントです。なお、それ以外の方は2ポイントプラスとします。で、マー君さんが2ポイントプラス
です。あんまり高くないですね。
そうですね。
いや、高い方がいいんじゃないのこれ。
なお、聞いてもいないのに、吊り橋、ラーメン構造、ワーレントラス、ハウトラスなど橋の形状や、山中の橋、高いところにかかっているのと、かかっている状況を教えてくれた方は、3ポイントボーナスします。
おたっきだな、全部。
なんでしょうね、ラーメン構造って。
ラーメン構造。
はい、ということで、サクサク来ました。最後の質問です。あなたは夢の中で、見知らぬ絵の道を歩いています。やがて道は二手に分かれ、片方は森に、もう一方は林に続いています。さて、夢の中のあなたは次にどう行動しますか？あなたは夢の中で見知らぬの道を歩いています。やがて道は二手に分かれ、片方は森に、もう一方は林に続いています。夢の中のあなたはどう行動しますか？じゃあ、ポイントは一番低いのは誰ですか？達也さん。じゃあ達也さん。
僕ですか？
はい。
僕は多分ね、そこの二股のところで、立ち止まって他の人が来るのを待ちます。
なるほど、他の人が来るの
を待つ。で、他の人が来るのを待ちます。で、多分僕の場合初心者なんで、その後から来た人が行った道を多分僕が後ついていきます。ちょっと距離取って。
あー、なるほど。
はい。まだ基本待ちですね。
ちょっと距離を取って
待ちですね。
どっち行けばいいかみたいなことで待つと。
はい。
はい。じゃあホッパーさん。
いやー、ちょっと状況が把握できないみたいな感じですが、うん、そうですね。普通に林の方行くかな。
林の方に行く。
はい。
はい。
森だと迷いそうじゃないですか。
なるほど。
まあ、林も迷いますけど。
わかりました。林の方に行くと。
はい。
じゃあ、マー君さんは？
あれですね、森に続く道と、林へ続く道って書いてあるんですよね。
うん。
じゃあ、木に続く道をちょっと探してみる。だから、森に続く道と、
要するに別の道を探すんですね。
別の道を探すのね。
林に続く道があるんだったら、木に続く道って書いてあるだろうかに。
ああ、なるほどね。わかりました。ということで、木に続く道を探すということですね。それでは結果発表です。森に行く、林に行くなど、どちらかの道を選ぶという方は0ポイントです。ホッパーさん0ポイント。どちらの道に行くのか悩む、どちらの道がいいのか調べるという方は1ポイント。これ多分達也さんですよね。どっちの道に行ったらいいかっていうのを。
人を待って、それをつけるっていうのは。
つけるっていうのはそういうことですから、1ポイントです。引き返す、道なき道を行くなど、道以外のところを通ろうとした方は3ポイントです。これは、マークさんですよね。
はい。
はい。道なき道っていうか、道以外のところっていうのは、これ、森、林以外の道を行こうとした方ですから、3ポイントプラスです。
はい。
空を飛ぶ、魔法を使うなど、夢だからできることを答えた方は4ポイントです。なお、これに当たらない行動した方は2ポイントプラスしてください。
その手があったか。
なお、森と林ってどう違うんだろうなど問題に突っ込んだ方はさらに5ポイントプラスしてください
。俺もそれちょっと思ったわ。
危ない。
どの辺からだろうって。
あれだよ、森はさ、熊さんに出会えるんだよ。
ああ。
林は熊さんに出会えないんだよ。
なるほどね。
その代わり林は椎茸とか生えてるかもよ。
ああ。
はい、ということで、今までのポイントを合計してください。それでは今回検定した内容についてお話しします。今回検定したのは皆さんの疑り深さ、もしくは慎重さです。まずは0ポイント以下のあなた、あなたは何でも素直に信じすぎです。 もうちょっと物事を疑ってかかった方がいいかもしれません。でもその純朴さはとても大事です。ぜひ大切にしてください。1ポイントから3ポイントのあなた、つまりホッパーさんと達也さんが3ポイントですから、1ポイントから3ポイントの方、あなたはそこそこ疑うことを知っているようです。しかし相手が本気で騙そうとしている場合には引っかかってしまうかもしれません。怪しいと思ったら注意してくださいね。
はい、わかりました。
4から6ポイントのあなた、でマックスは何ポイントでしたっけ。
11です。
11、はい、待っててくださいね、はい4から6ポイントのあなた、ちょっと疑り深い傾向にあるかもしれません。人が何かしてくれるのは大半の場合親切心からです。もうちょっと人を信じてみましょう。7から9ポイントのあなたもうちょっとあのマックさん、もうちょっと待ってください。
まだですか、
まだですか、はい、
あなたは疑り深い人です。人をなかなか信用できないかもしれません。またその慎重さは時に遅い判断を招きかねません。信頼するのはきっといいことです。もう少し人を頼りましょう。そして最後10ポイント以上のあなた、
はい、
あなたは疑り深すぎです。あなたは何を見てもとりあえず騙されてるんだな、裏があるんじゃないかなと常に疑っている、そんな人です。こんな質問だからといろいろと考えてしまったのかもしれませんが、考えすぎです。比較的にポイントを稼ぐ方向で考えてしまったあなたも考えすぎですもっと素直に質問に答えることを考えましょう。
いや、素直に答えましたよ。
本当ですか。
順調ですから
それだったらかなりやばいですよはい、ということで皆さんの結果はどうだったでしょうか。以上、何でも検定団でした。
はい、エンディングです。
はい、
前編通して90分というのはね、オアスウェブ史上初ではないでしょうか。
いや、長かったですよね。
長い、
はい、
本当びっくりですわ。はい、でまあ最後なんでね、出演者全員の感想なんかをもらって締めたいと思います。では視聴編の司会でしたニッポさんから一言ずつどうぞ。
1日目の視聴編の、司会をさせていただいたニッポでございます。いやー、今回はね本当に辛かった、本当に辛かった。ザビル君とデルタ君は聞いてるかな。うん、僕頑張ったよ
はい、どうも、企画リベンジの案内人をやらせていただきましたザリアです。まあ正直今回はですね、本当に90分いろんな企画やらせていただきました。本当にありがとうございました。いい思い出にきっとなったと思います。絶対聞き返しません
はい、オアシスの泉をやらせていただいたバッハです。まあここまで長い間聞いてくださった皆さんありがとうございました。まあ結構久しぶりだったんで楽しかったですけど
疲れました。2日目平社員を担当いたしました弟子です。ここまで聞いてくださった皆様本当にありがとうございます。多分私も聞き返さないと思うんで皆さんごめんなさい。はい、ごめんなさい
はい、で私が、第3回目のね次楽編というマップス、なんともまあ縁起の悪い名前でしたけれども、ここでまあ司会をさせていただきました達也です。こうやって収録するっていうのは本当僕久しぶりだったんですけれどもね、なんかちょっとね2、3年前に戻ったような気分でやらせていただきました。はい、一向に技術が上達しなかったねとか、まあ、そういうところはまあ置いといて、はい、楽しみました。はい、ありがとうございます。
機材とですね墜落編の構成作家をしました、マー君です。ですね、こう台本書くのはですねもうかれこれ何年ぶりかな、3年ぶりぐらいですかね。最初の頃にサウンドドラマをの台本書いた時ぶりぐらいでちょっと大変でしたね。やっぱりいやー久しぶりに書くのはちょっと楽しかったです。
はい、じゃあ最後に監督のマルコメホッパーです。全体としてはラジオを久々に収録できたっていうのは本当に楽しかったです。いや、皆さんもそうだったんじゃないでしょうかと疑問を投げかけておきます。でもう我々はこれ活動が最後になるわけですが、まあ、もしかしたらちょくちょく別のところで別の名義でなんかやってるかもしれませんが、オアシスウェーブの4年生いや放送研究会の4年生として今回が最後になります。いや、皆さん本当お疲れ様でした。我々オアシスウェーブは永遠に不滅ですまあオアシスウェーブはね4年生消えるけど、では次があることを願ってバイバーイ。バイバーイ。
お客様、起きてください。
あ、私は寝ていたのか。
朝日が綺麗ですよ。
運転手が指さすサンライズだ。 なんてことはなかったが、こう思った。明日から本気を出そう。